仕事要約に呼んでいただいたんですけれども、どういうわけか私が聖書の箇所を書き間違えました。15章の33節なんで、大変申し訳ありません。メールにも要約ちょい前に言いましたが、彼には 100% 日がありますので、私に 100% 日がありました。15章の33節に訂正していただきたいと思います。じゃあそこを読んでいきたいと思います。主を恐れることは知恵の訓戒であり、謙遜は栄誉に先立つ。これで大と言葉があったかなと思います。私の友人の牧師が大阪に来たことがないという珍しい方がいまして、しかも大阪に大変関心を持っているんですね。で、私に尋ねるわけです。関西ではおはようございますって東京で言う代わりに、もう帰りますか、もちもちでんなって言うんですかって言うんですね。大体大阪のことを尋ねる関西という言い方が大体気に入らないんですけれども、まあそういうことを聞かれるので、いや私は商売人じゃないからわからないけれども、儲かりまくりぼちぼちでるなっていうのは言わないと思いますよ。まあ言うとしたら毎度っていうのは何度も聞いたことがありますね。ぐらいにこういうのを毎度コントロールっていうんですよ。そういうことですね。そう、彼はですね、なんかメモを出して、ああいい言葉聞いたら、あれを東京で言い出すかなと思ってするんだ。まあ、大阪人は腰が低いとよく言われますね。で、今日の御言葉は謙遜というのは栄誉に先立つって書いてあるんですね。だから腰が低いとかいうレベルではなくて、謙遜というのは大きな祝福をもたらすものなんです。先ほどご一緒に今週の御言葉を読みましたけれども、へりくだる者に神は恵みを与えられると書いてあります。その他にもたくさん謙遜に関する教えが出てきて、そこに大きな約束とか祝福とか繁栄とか、こういうものがもたらされるんですね。ですから謙遜ということを箴言にもいろいろと出てまいりますので、今日はこういうことに焦点を絞りながらメッセージをしたいと思います。では一言お祈りしてお願いします。天の父なる神様、尊いあなたの皆を賛美をします。あなたの御言葉を通して私たちがあなたの御心を知り、また御心に固く立つ幸い祝福を体験していくことができますように、あなたの御言葉が正しく受け止められていくことができますように、語りますもの、またお気になる方々、お一人お一人を豊かに祝福を持って臨んでください。尊いイエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。4世紀と言いますから相当古いんですけれども、そこに来たアウグスチヌスという優れた牧師がいました。岩波の本の中にもアウグスチヌスの本は何冊か出てるくらいに、一般の世界でもそれなりに有名な方なんですけれども、彼はある時信者さんたちから尋ねられたんですね。先生、クリスチャンとして持つべき徳、人間の徳の第一は何でしょうかと聞いたんですね。そしてアグスチヌスは、それは謙遜だとこういうふうに答えたんですね。じゃあ第二は何ですかと言ったら、それも謙遜だと言ったんですね。これ大変有名な話なんです。まあ謙遜ということが素晴らしいことの一つだとは思っていると思います、皆さんに。しかしまた別の心の中に、謙遜だけではやっていけないと、こういう思いもあるんじゃないでしょうか。それだと乗り遅れてしまうと、社会に謙遜ばっかりだとどんどんどんどん先に越されてしまう、謙遜ばっかりじゃ人生務まらない、こんな思いも確かにあるんじゃないかなと思うんです。 だから私たちは謙遜の演技をするんですね。謙遜そうに振る舞うわけです。でこれは相手もまた謙遜な態度に出られていく間はうまくいくんですね。いや私らとはいやあなたこそこいつらに言ってもらってる間はうまくいきますが、自分が腰を低くして相手が存在した態度に出られたらもう何をとこういう気持ちが出てくるわけじゃないでしょうか。でこれはやっぱり演技というのはメッキですから、すぐに剥げるわけですね。じゃあ真の謙遜というのは一体何でしょうか。聖書の中からいくつかの言葉が出てきますけれども、箴言の中に謙遜ということが書かれてある、そういうことを思いまして、まあ、箴言のメッセージが取り付かれていますので、そこからいくつか皆さんにお伝えしたいと思います。まず謙遜の第一っていうのは、真理に対して素直に従うことだと思います。あるいは自分の非というものを素直に認めるということでしょうか。すぐに言い訳をするとか、あれでそうじゃないんだと弁解をするとか、そういうことが多いと思うんですね。あるいは自分の年数、地位、立場で素直にそうだったね、悪かったね、そういうことがあったのか、いや僕は気がつかなかった、教えてもらって嬉しいよ、こういうのになかなか言わないじゃないですか。聖書の中にダビデという王様が出てきます。ダビデは大変優れた王様で、ミケランジェロという建築家がいますが、この人がダビデ像という石像を作りました。それほど有名な人物なんですね。イスラエル第2代の王。この王様のことが詳しく聖書に出てきますけれども、彼が大きな汚点を犯してしまう罪を聖書ははっきりと書いているんですね。それは国が安定し、また多くの繁栄を築いていた時だったんです。心の隙が出たんでしょうかね。朝早く起きて神と交わる祈り、そういう姿勢を尽くさなかったダビデが、どういうわけか夕暮れにむっくりと起き出したんですね。で、部下たちは皆戦争に駆り出されています。自分だけは勇士でしたから、本当は率先して行った方がいいわけですが、そうはしなかったんですね。夕暮れを着て血を城壁をずっと歩いていた一人の女性が沐浴をしているのを見つけました。村々と浴場が湧いたんですね。そして彼女を呼んでくる行って下辺に命じました。そしてとうとう一線を越えるようなことまで来てしまうんです。そしてその女性の名前はバテシバと言って、その夫はダビデの忠実な兵士だ、王様のためだったら命は捨てます、いうようなそういうウリアという部下だったんです。その妻バテシバを犯してしまった。そしてやがてバテシバから報告が来ました。お父様、子供をはらみました。人妻を犯してしまう、しかも子供の命が体内に宿る、今でいう不倫、浮気でしょうか。それをした時にダビデはいろんなことをするんですけれども、とうとうウリアを戦士、名誉の戦士みたいにして大将であったヨアブという人に命じて、いいか、ウリアを敵の最前線に出させろ、そして討ち死にするようにしろと言われるんです。これはカモフラージュ、名誉の戦士みたいにするわけですが、しかしそのことでヨアブ将軍は不思議なことを命じられ 誰もが知らない、誰もが気づかない、そう思っていたんです。ところが神様はそのことをご存知だった。そして預言者ナタンという人を使わせてダビデのところにナタンは赴きました。そしてナタンが話をする、その話の中である例え話をするんですね。それは金持ちのところにたくさん羊がいたけれども、お客様が来た。で、自分のところに羊をほぐって料理をしたいと思ったけれども、たくさん羊があるのだけれども惜しい。そこで貧しい者のうちに一匹しかいない羊の貧しい人のところからその羊を盗んで、そして料理をしてお客に自分をもてなしたという話をナタンがするんです。その時にダビデはひどいやつだ、なんという人間の道具に反するようなやつかって劣化のことをダビデは怒るんです。その時にナタンは、王様それはあらかねって言うんですよ。その時にダビデはまなまなと震えるんですね。しかし王と預言者プライアスがいます。国の中で最高権力を持っているのはダビデです。誰もいません。だから中を抹殺してもよかったんです。しかしその時ダビデは不審で罪を指摘されて、私は罪を犯しましたって言うんですね。まあ、ことの細かいところは旧約聖書の第2サムエルを読みなさったら、興味深いところでしたらお分かりだと思います。ダビデはその時のことを支援ということに書いて、詩篇の32編と詩篇の51編の2つのところに自分の罪というものを赤裸々に告白をして、自分がどんなものであるのかということを語っているんですね。人間は罪を犯さないようにはできません。残念ながら嘘をつきませんと言ってもまたつくんです。あるいは心の中にさまざまな妬みや憎しみや憂いや不満や、あるいは愚痴、あるいは情欲、怒り、そういうものをもうやめますといったところで一生やめることができない。それが人間の弱さです。けれども聖書は罪を犯すな、それは理想でしょうけれども、それは現実には難しい、できない。ただ問題はですね、罪を犯した時の態度なんですよ。正直に私は罪を犯しましたという良心の光、神の光に照らされて告白をする勇気と力が必要なんですね。謙遜というのはただ大阪の商売人のように腰がペコペコと低いということではないんです。それが不利です。そうではなくて真理、知ということに対して素直に認めることなんですね。一箇所聖書の言葉を読んでおきたいと思いますが、同じ箴言の28章というところにちょっと進んでいただけますか。箴言の28章の13節。箴言の28章の13節。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。自分の罪というものを正直に認めて告白をする、神の前に祈り、今まで創造者である神に対して背を向けてきた人生、命の創造者である神、そしてそれは現在と呼ばれているものなんですね。人間の根本的な罪です。そしてもう一つはここに日々犯している罪、この罪に対して神様はお許しくださいと言って告白していく、人にも取りしていく、そういう人が謙遜ということの大きな祝福を受けているわけですね。第二に謙遜という意味は、自分の成功とか豊かさをおごらずに神に栄光を期していくという心です。まあ、分かりやすい言葉で天狗になるなっていうことなんです。地位が上がるでしょう、成功するでしょう、お金が儲かっていくでしょう、あるいは健康な人生を生きるとするでしょう、まあ、いずれにしても良きもの、祝福、こういうものを受けたときにどうですか、ね、 られるんですね。時には悲劇もあるかもわからない、時には病もあるかもわからない、また時には成功もあるかもわからない、そういう時の態度を神はじっとご覧になっていらっしゃるんです。そして謙遜というのは神の前に一切神様あなたの祝福でしたと言って栄光を神に帰する生き方なんですね。まあ人が成功するのにはいろんなお膳立てがあるわけです。周りの支えがあるわけです。自分一人でできたらとは絶対言えない。よくよくもし天国に行って人生をもう一度振り返ることが許されるならば、あの時の支えがあったのか、こんな情報をいただいていたのか、こんな風に周りの人や神様がお膳立てをしてくださったのかということが分かると思うんですね。ですから一人で成功はできない。自分一人で成し遂げたと高をくっているととんでもないところで足をすくわれます。歴史の事実はそうでしょう。信長はどうですか。織田信長、私は神であるとさえ言い切りましたよ。あるいはヒットラーはどうですか。ユダヤ人を撲滅し、ドイツ人、我がドイツ、世界で最もふさわしい止める力の国、そして私はそのリーダー、怒って足を突かれますね。日本の軍隊はどうですか。日本とイタリアとドイツ三国同盟を結んで、そしてそれぞれの軍隊の大将たちが集まった会議、その中でイタリアとドイツの将軍が、我々の軍隊は神以外の何者をも恐れる軍隊であります、というふうに言ったんですね。そしたら日本の軍隊の大将は、あなた方は神以外の何者をも恐れる軍隊だというのか、我が日本の軍隊は神をも恐れる軍隊であると言ったんですね。そして失笑を買ったんですね。神を恐れるというのは人間として持つべき当然の態度なんですよ。それはヨーロッパの人たちの中には根にある。しかし日本は人が神様ですからね。人の顔色が神様ですからね。まことの清い神様を恐れない、だからそんなこと言ってのける、だからとんでもない結果になりますね。ホリエモンはどうですか。私は神であるみたいな言い方をするでしょう。叩かれるでしょう。歴史の事実なんですよ。箴言の10章の22節をちょっと開けていただけますか。箴言の10章22節、箴言10章22節、主の祝福そのものが人を止まって、人の苦労は何もそれに加えない。御言葉を深く教えられるということはとても素晴らしいことだと思うんです。皆さんが人生において成功をされる、祝福を受ける、富が増し加える、さまざまなことを経験していく、その時に主の祝福そのものが人を積ませるのか、その苦労は何もそれに加えない、そういうことを本気で分かって、神様はあなたのおかげですと心から思っていくということは謙遜なあり方なんですね。第三の真の謙遜というのは、弱い立場の人を見下さない、あるいは失敗をした人への同情心というのを持つ、それが人間として大事なことだと思うんですね。あなたも私も同じ条件下に置かれたら、やっぱり同じ失敗をする可能性があって、もっとひどい場合があるかもしれない。皆さん今日ですね、おいでになるときにこのポポをご覧になったでしょうかね。関東圏岸芳雄先生がとても大事なことを んが何事かと照れそうな顔で出てきました。実はうちの子がこうちゃんをいじめとることを昨日の夜聞きまして、私は何も気がつかず申し訳ありません。泣きながら頭を下げたお母ちゃんが顔を上げた次の瞬間、後ろに立っていた僕の顔をパシーンと平手で叩きました。あんたも謝れ。帰り道お母ちゃんのことは、うちはな、弱い者の君は絶対に許さぬじゃ。お父ちゃんが戦争で死んで、女だけの家は辛いことも多い。いじめは卑怯者がすることじゃ。本当に政府はいじめやっこは捨てる。もしそれが気になるのなら、家に帰ってこんで、どこへでも好きな家に行かれ。その時僕は好きな木村のすみちゃんと山形の稽古の家に行きたいと思っていましたが、お母ちゃんは苦労のみも僕の将来の不安がいっぱいになったことでしょう。中学生になって僕は、家様の十字架の愛をし、心に大激しもて、そして家様のように強くて優しい人になりたいと本気で思うようになりました。子供を教育し、しつけ、訓練するのは大事な親、大人生と、そして何でもしてしまう。昔は、鉄拳が飛びました。私もいたずらボールでしたから、父親からよく殴られました。で、それは、悪いことしたから、人のものを取った、ぶん殴られました。それは今に聞き思えば懐かしい思い出であり大事なことであったと思います。今は叱りません。弱い者をいじめする。それは卑怯がすることだ。そんなこと言いますか今。昔の日本は強気をくじき、弱気を助けると言ったんです。それが力ある者のいわば特徴だったんです。今はそうじゃないですよ。強気をなんですか、飛び抜けて弱い者をいじめるんです。それが日本になってしまった。誰も何も言いません。学校の先生も言わない。犯人が悪いっていう校長聞いたことない。みんな命が大事だよ。そんなんだ、中途半端に言い方するんですよ。こんなことするやつは言うなきゃってどうして言わんかなと思うんですよ。謙遜というのは、そういう自分の小さや弱さや愚かさや罪を人間が持っているから、そういうものに対する涙を流し、人生を棒に振ろうとしているそういう人に対して、同情心を持つことでしょう。イエス様という方は、当時の権威があったパリサイ人、立法学者、祭司たちの偽善、そういうものをこっぴどく叱られました。そして、悩めるもの、会員の罪を犯した女の人やチュデーニアという当時では見下されていた人たちとたっぷり時間を取って、その人たちを生かし、その人に希望を与え、やる気を与え、そして大道人には癒して最初のところに見せて社会復帰ができるように、本当にもう今福祉のようなことをされたんです。誠に素晴らしいお方だと聞くと思うんですね。謙遜というのはそういうあり方をやはり深く教えられていくことではないでしょうか。謙遜なものに対して神は、謙遜は栄誉に引き立つ、神は減り下るものに恵みを賜ると教えています。イエス様がお話をされたお話で終わりたいと思いますが、二人の人が神殿にお祈りに行きました。一人はパリサイ人、もう一人は主税人でした。パリサイ人は心の中でこう思ったと聖書は教えています。神様、私はあなたの御前に十分の一を捧げ、こんな奉仕をし、こんな善行をし、そして偽りを言う者、また盗みをする者ではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝をします。この時のためですね。で、主税人は遠く離れて目を天に上げようともしないで、胸を打ちながら大きな声、神様、罪人の私を許してください。そしてイエス様はこう結ばれました。この二人のうちどちらが神の前に義とされたと思った。大祭司ではなく主税人であった。自ら減り下る者がこのような恵みを受けることでしょう。義とされ、ヘリクダルモノに与えられる神の義、神の義というのは罪なしと宣言される。まあこの地上でいろんな評価を受けるでしょう。しかし 時々ね、自分は恵まれてないとかね、信仰の喜びじゃなくなったと、そういうことをおっしゃった方がおられます。その原因はね、なんでやった、いろんな理由があるでしょう。こんなことが重なったから私は喜びがなくなったんだとか、恵まれていないんだとか、やっぱり基本的に自分が何者であるかということを忘れてるんだと思います。自分がイエス様が死んでいただく必要があったような罪人なんだ、神の御子が私の身代わりに裁きを受けなければならないほどの私は罪人なんだ、そういう罪人のためにキリストは命を捨てて私の代わりに裁きを受けてくださった、なんという恩情だろう、なんという愛だろう、という自分が何者であり、どんなところから救われてきたかということを忘れてるんですよ。それを忘れて自分の小さな思いの中で恵まれてる、恵まれてないというような尺度でものを考えている、そういうことが喜びを失わせるんですね。ですから謙遜であるということを十字架の下で知るということは本当に大事なことなんですね。皆さん、私たちの人生が神の御前に謙遜なもの、今日学んだようにただ腰が低い格好ではなくて真の謙遜を教えられたいと思うんですね。お祈りしてやりたいと思います。父なる神様、謙遜は栄誉に先立つとお言葉でございます。それともはちょっとした成功で天狗になりやすく、また逆に失敗をしますと落ち込みやすく、それを繰り返しているような小さなものでございます。しかし自分の罪の大きさ、自分の罪のおぞましさ、醜さがどんなものであるかをなかなか考えようとしない小さなものです。神様、ダビデもそうであった時期があったことを思います。あるいはまた多くの生徒たちが、ペテロもそうでありました。天の父さんはどうかあなたの御前に御言葉を読みながら、自分が何者であるのかを深くわきまえし、真の謙遜を身につけさせていただくことができますように、どうぞ私どもを導いてください。お一人お一人の救護と信仰生活を祝福してください。尊い御子イエス様の名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは聖餐式を行いますので、神聖歌の100